始まりました京都の生き物ラジオ図鑑ということで、今日は、月の4回目にあたります京都水族館から、リモートでご出演いただきます企画広報チームの藤原彩菜さんです。藤原さん、よろしくお願いいたします。今はつながってないかな、ちょっと待ってくださいね。はい、今ねリモートでね、私の方がこっちがこれでいけるはず。はい、ありがとうございます。藤原さん、改めまして、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私の声届いてますか？
はい、無事に聞こえております。
よかったです、ありがとうございます。はい、さあ今日ね、はい、実は今リモートで写真に写、カメラに写っている藤原さんのお首元にはなんと可愛らしいオオサンショウウオさんの、これはマフラーですか？
そうね、オオサンショウマフラーという商品を今身にまとっています。
おお、これは実際に京都水族館さんで販売されてるんですか？
はい、今も大人気販売しておりますので。
いや、この色味が、まあ、オオサンショウウオですから茶系じゃないですか。
はい、
ちょっとマーブルな感じになっていて、いろんなお洋服に合いそうですよね。
そうですね、結構皆さん飼育スタッフだったりですとか、はい、運営スタッフさんも身につけている商品に、はい、なっていますので、
ね、なんだかすごく便利に使えそうで可愛らしいし、あったかそうでいいですよね。
はい、暖かいです。
またね、
お部屋でも使っていただけるかなと思います。
本当そうですよね。で、実際に後ほどお写真をまたね Facebook などにアップさせていただきますので、ぜひご覧いただいて、興味がある方は京都水族館さんへダッシュしてください。さあ今日も、生き物たちの話をお聞きしていくわけなんですが、今日はどんなお話になりますか？
はい、はい、今日はなんですけれども、はい、展示空いくらちゃんというイベントを開催中なので、そのお話をしようかなと思っています。
はい、お願いします。いくらちゃん、なんだか可愛らしいですね。
はい、
いくらちゃんというと鮭の赤ちゃんですよね。
はい、あ、そうなんです。
赤ちゃんというか卵。
はい、
はい、
いますね。うん、鮭っていうとなんとなく北海道だったりとか、
はい、
東北地方の方にいるようなイメージあるかなと思うんですけれども、うん、
はい
はい、実は京都の由良川も日本海につながっていまして、京都でも数少ない、はい、鮭が遡上する川になっています。あ、
そうなんですね。なんか、はい、まさか京都で鮭って不思議な感じがするんですけどそうでしたか。
そうなんです。でそんな由良川に鮭が遡上する環境を守ろうということで、
はい、
産卵のために遡上してきた鮭の卵を稚魚まで育てて、うん、再び由良川へ返そうっていう保護活動を行っている、
うん、
鮭のふるさと由良川を守る会という活動に京都水族館は参加しています。
あ、そうなんですね。はい、うん、
で鮭は川で生まれて、うん、海を回遊してまた産卵のために、
うん、
生まれたふるさとの川に戻ってくるという習性があるんですけれども。
すごいですね、分かるんですね自分で。
そうなんです。なぜ川、生まれた川を覚えているかっていうのがちょっとはっきりは分かっていないみたいなんですけれども、
はい、
生まれた川の匂いを覚えているからだと言われているそうです。
匂いか、うーん、ね、でも海で泳いでいろんな匂いが混じっている中でその匂いを見つけ出し戻るってすごいことですね。
そうですよね。
ね、
で、はい、花に戻るんですけれども、うん、約2ヶ月間ですね、イクラから稚魚になるまで育てた後、
はい、
裏側に帰ってきてねという形で願いを込めて稚魚を裏側の方に放流するという活動を行っています。
うん、わあ、なんかもうお母さんの気持ちなんでしょうね。
そうですね。
大きく育つんだよって
、はい、2ヶ月間で、ね、親のように育ってきたので、
ねね、はい、そうでしたか。はい、
今回の展示では、うん、イクラから孵化して稚魚に成長するまでの様子をご覧いただける、はい、イベントが開催中になっております。
わあ、貴重な機会ですよね。
はい、
これはもうすでに始まってますよね。
そうなんです。育てイクラちゃんというイベント、今月の1月の10日から大体3月の16日の土曜日までを予定しています。
はい、 館内の場所はどこになりますか？
はい、館内の場所は入り口入ってすぐの今日の川エリアで開催中です。
今日の川エリアで、じゃあちょうど、ね、オオサンショウウオさんと同じぐらいですね。そうですね、
はい、オオサンショウウオ水槽をちょっと越えた先あたりに、はい、展示しております。
正面にドンと見える川の底のディスプレイになっている感じでしょうか、ね、断面。
そうですね、
はい、かしこまりました。でこれ、はい、もう1月10日からスタートしているということはだいぶ大きくなってきているわけですよね。
そうですね、もう11月の14日頃から孵化、うん、この孵化が始まりまして、
はい、
そのあたりに全て孵化しまして、
うん、
はい、今元気に成長中になっています。
そうなんですね。今だいたい大きさで言うと、はい、稚魚はどれぐらいの大きさになってるんですか？
だいたいなんですけれども、ちょっと私の目視になるんですけれども、はい、2センチぐらいかなっていうような、うん、
やっぱりまだちっちゃいんですね。
そうですね、小さいですね。
うん、いや可愛らしい、ちょっとメダカさんみたいな感じですね。
そうですね、孵化してすぐしばらくはお腹に才能っていう栄養入った袋が持ってるんですけれども、
はい、
それがあることによってちょっとしばらくはご飯を食べずに生活できるような形になってまして、
はい、
成長するにつれてだんだんお腹の袋が小さくなってくると、
うん、
水中をスイスイと泳ぐようになってきます。
じゃあまだお腹にその栄養をしっかりと溜め込んでいる時っていうのはあんまり動かないんですか？
そうなんです、動いてはいるんですけれども、多分袋が重たいので水の底の方でピチピチピチと泳いでいるような、はい、姿が今は見られます。
面白いですね。ちょっとじゃあその可愛らしい姿をぜひ近くでね見ていただきたいですよね。
そうですね、ぜひ成長の様子をご覧いただけるので、うん、お越しいただければと思います。
で他にも何か鮭になってからのそういう資料とかも見れるんですか？
そうですね、鮭の他には、鮭が海を介入する魚であることだったりですとか、イクラから孵化するまでの流れといった生態の全般などを分かりやすく解説したパネルを設置しておりますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います、
うん、ね、なんかこんなこと言うとあれですけれども、鮭というとどちらかというと日頃私たちの食卓に現れる
そうですね
イメージがあるので、うん、で、はい、実際には私その鮭を丸ごとの状態っていうのは見たことがない、切り身でしか知らないので、こういう機会に鮭がどれぐらい大きいのか、どういう生態なのかっていうのを知れるので、ちょっと見てみたいなと思います。
はい、
あとは何か新しいイベントとかはされてるんですか？
はい、新しいイベントではないんですけれども、はい、実は1月28日で終了予定でした石川かおるの水族館こんなにも至近距離でヒキガエル展というヒキガエルの展示が、
はい、
公表につき3月15日の金曜日まで延長が決定いたしました。
おお、ねえ、ヒキガエルさん、ちょっと私もこのね、お話を聞いてヒキガエルちょっと興味を持ってしまいました。じっくり近くで見てみたいなっていうのはあるんですけれども、
はい、
なかなかちょっと触る勇気はないかもしれません。
そうですね
ねえ、ヒキガエルって何か特徴で言うとどういう特徴があるんですか？
そうですね、特徴で言うと、今展示エリアには5匹のヒキガエルがいるんですけれども、
はい、
ちょっと体の色が土の色に少しずつ同化してきていまして、今はちょっと展示のエリアのところで見つけるのが少し難しくなってきています。
もともとは黄緑です？
黄緑ではなかったんですけれども、はい、ちょっとオレンジ、もう少しオレンジっぽいような
もうちょっとオレンジっぽい感じなんですね。
そうですね、色だったんですけれども、完全にちょっと土の色の方に同化してきておりまして、
うんうんうん、
はい、少しお客様の方でもどこだどこだっていうちょっと探されているような様子が、はい、
おー、じゃあ
見受け入れます。
見つけられた方はもうヒキガエルのエキスパートになるっていう感じですか。
はい、はい、5匹いるので、もし5匹見つけた方はもうエキスパートですね。
すごいな、はい、そうか、いやちょっと私もじゃあね、これはね3月15日までの間にちょっと行かせていただこうと思いますけれども、
はい、
あとあのペンギンの赤ちゃんの名前の投票期間がそろそろ迫ってきてますよね。
あ、そうなんです。今ペンギンの赤ちゃん名前投票開催中なんですけれども、こちらが2月の12日の月曜日までとなっております。
はい、あのホームページに見れますよね、あの選択できるお名前が。
そうですね、もともとちょっと館内のみの開催予定だったんですけれども、
うんうん、
今日あのウェブの方でもご投票できるようになりましたので、
はい、
水族館の公式ホームページの方から、
はい、
ペンギンの赤ちゃん名前投票というバナーがあるので、ちょっとそちらの方に入っていただいて、はい、もしあの2月12日までにご来館が難しいよというお客様いらっしゃいましたら、うん、ぜひウェブの方でご投票いただけたらなと思っております。
はい、ぜひご参加いただきたいと思います、ね、はい、あの京都 の、まあ、あの道とかにちなんだ名前ですよね。あの、
そうですね、
道だけじゃないかもしれませんけれども、
はい、
そういう京都のそういう通りとか場所にちなんだ名前になっているので、ぜひあなたの近くの、ね、お住まいのところの名称があったらそれを投票されてもいいんじゃないでしょうか。
そうです ね、
ね、ちなみに今あのペンギンちゃんはどれぐらいの大きさに成長されてるんですか。
そうですね、今ペンギンの体重が、
うん、
55日で、先週の土曜日の体重で、
はい、
なんと 3846g。
え、結構大きい。
そうなんです、
ね、
生まれた時は 82g だったんですけれども、
お、
身長でいうとお父さんペンギンの子女よりも大きくなっています、う
ん、赤ちゃんじゃないじゃないですか。
そうなんです、もう立派に成長していまして、
でもなんかあの、ね、Facebook とかで見ているとまだあの毛がふわふわしているイメージがあったんですけど。
はい、そうなんです、赤ちゃん特有のメンヌっていうふわふわした毛があるんですけれども、
はい、
こちらもだんだん抜けてきておりまして、育ちも間もなくなんじゃないかなというふうに思っております。
そうですか、
はい、
いやでもかなりじゃあ赤ちゃんとしても大きな方なんですね。
そうですね、去年生まれた、
うん、
2022年の冬に生まれたサイ・ペイ・ニブっていう3羽のペンギンがいるんですけれども、
はい、
このペンギンは同じ時期ぐらいではまだ3キロ3000グラムなど到達していなかったので、それに比べるとやっぱりかなり大きなビッグベビーになるんじゃないかなというふうに、はい、思います。
このまますくすく育って本当に、ね、ビッグなペンギンさんになってくれると嬉しいですね。
そうですね、
ね、そっか、やっぱりペンギン個体個体で大きさも多少違うんですね。
そうですね、個体差がありますね。
そっか、じゃあちょっとこちらもねぜひ近くで観察しに行ってみてはいかがでしょうか。今日ご紹介くださったのが、特別展示の育ていくらちゃん、こちら1月10日水曜日から3月16日の土曜日までの予定で、館内の京の川エリアで開催中ですよね。
はい、
そして、石川カールの水族館、こちらも、人気ということで3月の15日金曜日までの延長が決まりました。さらにはペンギンの赤ちゃんの名前の投票、こちらが2月12日月曜まで開催中、あともう2週間ほどですかね。あ、いや2週間、うん、そうですね、2週間ほどですね、はい、でこちら急遽ウェブからも投票できるようになったということですので、ぜひ、その日まで行けないなという方は公式ホームページからご投票いただいてもいいかもしれません。 はい、ということでありがとうございます。今日は京都の生き物ラジオ図鑑京都水族館から、企画広報チームの藤原さんにご出演いただきました。藤原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月も素敵なお話聞かせてください。
はい、楽しみにしています。
こちらも楽しみにしております。ありがとうございました。京都の生き物ラジオ図鑑それでは今回は、京都水族館からリモートで、企画広報チームの藤原さんにご出演いただきました。それではまた来月お会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございます。